ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、今日のお客様は金子書房から販売中の本、人はそれを発達障害と名付けましたの編集と解説を担当されました筑波大学准教授の佐々木銀河さんです。よろしくお願いします。こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、銀河さん、
はい、
本名ですよね。
本名です、はい、芸名ではありません。
素敵な、はい、宇宙をね、
はい、
気に入ってらっしゃいますか？
いや、全然宇宙と関係ないっていうので子供としてはがっかりしましたけれども。
そうなんですか。
はい、いろんな方に覚えていただいてます。
はい、今日は人はそれを発達障害と名付けましたというご本が出たんですが、このご本の銀河さんは何を担当なさってるんですか？
はい、この本は、ダックスという発達障害の当事者が書いた漫画になりますけれども、うん、それを発達障害専門の立場から編集と解説を担当させていただきました。
あ、そうなんですか。じゃあこのご本の漫画はこれ発達障害のお持ちの方がお書きになったっていう。
あ、はい、その通りです。
そういうことなんですか。
はい、私たちの大学の職員で、
あ、そうですか。
はい、おります。
はい、冒頭でダックス、猫、鳥、魚、グレー、ニュートっていうふうにいろんなキャラクターが出るんですが、
はい、
この一つ一つがこう発達障害のいろいろな、こうなんていうんですか、グラデー、なんていうんですか、
グラデーション、
いろんなタイプ、
はい、いろんなタイプ、
はい、
をキャラクター化したものですね。
キャラクター化したものっていうふうに考えていいですか？
そうですね、うん、発達障害いろいろあって、はい、猫、はい、鳥、うん、魚で、うん、一番よく言われるのが、いろんなこう発達障害の特性がこう混ざり合うような形、はい、でそれを表現しているのがダックスと、うん、ダックスだけ唯一実在してますけども、
はい、
はい、
この漫画を描かれた方、
ね、そうですね、うん、はい、
やっと私たちもこういうことが、こういう障害を持ってる、僕の仲間うちなんかもそうですけど、っていうのは分かってきたという段階ですけども、世の中ではこの発達障害っていう言葉のイメージがかなり強烈ですね。
そうですね、イメージは、うん、とても強烈ですね。障害という言葉もありますし、うんうん、はい、メディアでもいろんな言われ方で取り上げられるところも大きく影響していると思います。
いや、だからこのこれは友達と、そういう友達もいるんだけども、障害っていう言い方がどうなのかなとか、ちょっといつも思いながら付き合ってはいるんですけども、はいはい、
最近なんかね、ニューロダイバーシティっていう言い方とかね、
は
い、
ああ、
多様性の一つとして捉えるっていう、うん、発達障害ってね、うん、大竹さん今おっしゃったみたいな、うん、なんかこう周りに迷惑をかけるやばい人みたいなね、イメージがあって、自分の周りにはいないだろうなと思ってるかもしれませんけど、私も ADHD の当事者なんですね、
はい、
だからいないと思ってても身の回りにいたりとか、自分の身の回りにいる人と同じような困りごとを全員が抱えてるわけでもないっていうところがね、これ佐々木さん、ずいぶん大事なポイントなんですよね。
そうですね、やっぱり同じような、例えば発達障害の名前、例えば ADHD とか自閉スペクトラム症とか、あと学習障害 LD とかがついていても、人によってその言ってるもの、指してるものがだいぶ違うというのがあります。やっぱり発達障害イコールコミュニケーションできない人って思われがちなんですけど、コミュニケーション、会話がむしろお得意で、でもどちらかというと読み書きが苦手でっていう方もいるし、会話は苦手なんだけども、読み書きしたり、こう間違いを見つけたりとか、そういうのもすごいお得意な方だったり、一つの言葉でいろんな意味を持っているっていうのが今の発達障害の使われ方かなと思います。
小島さんも今週のアエラですか、
はい、
アエラで若い時に摂食障害で大変だったってことをお書きになってますね。
はい、摂食障害っていうのは、これ、障害ではなくて病気なんですけれども、
これはまた違う意味なんですか？は
い、ただ、これ佐々木さんお詳しいですね、一般的にですよ、私がその15歳から30歳まで食べて吐くことに依存してしまった摂食障害になった理由は、おそらくいくつもあると思うんですけれども、もしかしたらそのうちの一つが ADHD という生まれながらの先天的な脳の機能障害である発達障害を持っていたことによって、 どうも人間関係がうまくいかないとか、はいはい、自己嫌悪が強くなっちゃったってことも、うん、もしかしたら一つの理由だったのかなとは思います、うん、でこれは佐々木さんお詳しいですが、うんうん、周りの人が適切な対応をしないとそういう精神疾患を、まあ、発症してしまう場合も うん、あるというだから周りがちゃんと適切に対応してその人と一緒に生きていくことが大事だっていう、
ね、はいそうですね、うん、私最近は発達障害のある大学生とかあるいは社会人働いている方とか、はい、そういう方と中心にお話しすること多いんですけれども、うんうんうん、発達障害に気づいたのいつですかっていうふうに聞くと、うん、例えば最初に鬱になったりとか精神的に気持ちが落ち込んで病院に行って、うん、いろいろお話聞いてもらったら、うん、それってなんかもともと発達障害の特性があるんじゃないのかって後で言われる方も決して珍しくないっていうのがありますので、うん、発達の障害なんだけど後で見つかるっていう不思議なこともねよく起きるのが発達障害の今の現状にあるかなと思っています。
まさに私も、うん、私の発達障害を指摘してくださったのは、
うんうん、
たまたまその先天的な脳の機能障害である発達障害の専門家であり、うん、かつ、まあ、メンタルの病気である、うん、まあ、不安障害という病気の専門家であった方が、うん、私の主治医だったために、う
ん、はい、
気がついてくれたので、うん、私も先に精神科にこうそのカウンセリングで通っていて、うん、40過ぎてから、うん、その先天的な特性に、うん、を知ることになったんですね。
それまではずっと気づかずに40ちょっとまで来ちゃったってこと？
そうですね。でもどうもなんかうまくいか、まあね、この漫画の中にもありますけど、うん、どうもなんかうまくいかないとか困りごとがあるなと思っていて、うんうん、それはなんか心がけとか性格とか根性の問題かなと思ってたんだけれども、うんうん、脳の特性が影響している部分もかなり大きかったんだなって知って、ちょっとこう仕組みが分かったというかですね。
俺はもうなんかもうこんな商売してて言うのも恥ずかしいんだけど、人の話を理解するとか入ってくるってすごい大変なのね。もう勘で含めて聞かないとなかなか入ってこないっていうね、うん、まあ、ちょっと、まあ、それはそういうことに影響するのかどうかまではちょっと自分では分かんないんだけどね。
あ、ですよね、
まあ、遅い遅い入ってくるのが、
うん、その佐々木さんこのご本の中にもね、うん、出てきますけど、うん、発達障害って言葉が知られてから、うん、あれ自分ももしかしたらちょっと発達障害っぽいのかな、
うん、
グレーゾーンかなっていう人が増えてるそうですね、
うん、あそうだと思います。
あ、
発達障害っていう言葉が本当にいろんなところで知られるようになって、うん、まあ、例えば ADHD とかも、まあ、簡易的なチェックリストとかがもうインターネット調べると出てるような時代ですので、うんうん、例えばそういうのを見て発達障害かもって思って調べて自分もそうかなって気づいて、うん、行かれる方っていうのは、うんうん、だいぶ増えてきたように思います。一方で、うん、気づき方が人それぞれなので、例えば読み書きが苦手だとか、うん、コミュニケーションが苦手だっていう場合に、例えばコミュニケーションが苦手だと、うん、本人は思ってなくても周りが感じていてっていう風にそういう、なんでしょうね、こう食い違いになかなか気づけなくて、うん、そういう自分の特徴に気づきにくいという方もいらっしゃるので、必ずしも障害の特徴によって気づかれやすさっていうのが違うんだろうなっていうのは私も日々感じるところになります。
でもなんかさ、
はい、
もし私が私調べてないからわからないんですけど、うんうんうん、今さらこの年になって言われてもっていうなんかもうねみたいな感じもちょっと。
大竹さんがでももし何か今すごく困りごとがあって、うん、辛いなと、うん、どうにかしたいなと思っていらっしゃらないのであれば、うんうん、それは大竹さんはそういうね、うん、大竹さんらしさがあると思って生きてればいいんですよね。
そうですね。発達障害ってもともとの定義からいくと、そういう特徴がありますっていうことだけを言ってるものなんです。で、本当はそれが障害になるのはその方が苦しんでいたり、社会の求められる環境とうまく合わなかったりして調子を崩してしまったりする場合に障害っていうような聞き方がするので、まあ、そういう特徴、まあ、例えば私も忘れっぽかったりするんですけども、はい、忘れっぽいけど別に仕事はできてて、うん、今その生活に関してすごく別に不自由は感じないっていうことであれば、うん、でそれは障害と呼ばないのかもしれないですね。ただ苦しんでる方にはやっぱりそういうふうに、相談することによってきっかけがつかめるといいなとは思います、は
い。こういろんなことが、はい、このなんていうのか動物で示されたりしてるんですけど、はいはいはい、どんな風な分類があるのかをちょっと教えていただけますか。
はい、はい、 いろんな定義が挙げられていますけれども、うん、特に大人 の場合を中心にいくと、うん、大きく3つあります、はい、で1つは自閉スペクトラム症 ASD と呼びますが、うん、会話するときにですね相手の言葉に出てこないような気持ちとか、うん、あと意図とかを読み取ったり伝えたりするのが苦手だったり、あとはなんか特別なちょっと感覚の過敏さとか感覚の特別な特異性っていうんですけれども、うん、があって、例えば今は減りましたけど、うん、トイレのエアタオルの音とか、うん、まあ、赤ちゃんが泣くキーキー高い声とか、うん、そういうのが苦手だという方も、うん、自閉スペクトラム症という中にはあります。もう一つが、は
い、すみません、それだと人の言葉のなんかね、言葉額面通りっていうかそのニュアンスとか、はいはい、そういうのが汲み取れないって今 おっしゃりだけど、それはなんか日本語には結構多くその特徴が含まれますけど、
はい、
外国なんかはもっと英語なんかもっとストレートじゃないですか、
はい、
伝える言葉が、はい、そういうなんか日本とのそのアメリカとの 差みたいのはあるんですか。
そうですね、うん、日本とアメリカでこう正確にその自閉スペクトラム症のこう割合を系統的に比較したものっていうのはないんですけども、うん、やっぱり日本語ってこう比喩とかですね、はい、こう回りくどいような表現っていうのがどうしても言葉に多いので、うんうんうん、まあ、そういうことでやっぱり苦しまれる方が、まあ、アメリカよりも多いんじゃないかっていうふうに言われることは確かにあるかなと思います。
あ、なるほど、
はい、それ2つ目が、うん、2つ目が
、うん、先ほどお話しいただいた ADHD、うん、注意欠如多動症ですね、うん、なので例えばなんか物を忘れやすいとか、うん、それだけじゃなくってなんか例えば座って落ち着いていられないとか、
うん、
あとこれって動きだけじゃなくて考えにも出てくることがあるので、つい衝動的に、うん、思ってもいないことを口走ってしまって後でこう後悔してしまったりとか、うん、難しいのはその3つが全部あるわけじゃなくて、うん、注意だけ苦手な方もいれば、
うん、
全部苦手な方もいてっていうのが ADHD の定義になります。
そうか、友達に一人この多動性いるんだけど、
はいはい、
もう明るくて喋りが止まらない、
はいはいはいはい、
本当にいいやつ、
うんうん、
なんだけど、なんかそんなんていうの、逆に喋りを止められない感じみたいなのも時々あって、
はいはい、
まあ、別の話に転化するのがなんかこうちょっと増えてみたいな感じの人がいるんですけども、
はいはいはい、
そういうのもでも本人が多動性障害だって言ってるのね、僕にね。
あ、そうなんですね、うん、
って言われてるから、あ、そうなんだと思って、まあ、だからそいつの決定なんかも平気でこう指摘し合えるっていうか、
うんうんうん、
関係性の問題で僕たちとそいつがいるときはなんかとってもリラックスしてるようにだね、
はいはいはい、
思うんだけど、そういうのを今みたいなのをこう相手がこう分かんないじゃないですか。
そうですね、
そういう時に俺多動性なんで、
はいはい、
ちょっと そうなっちゃうことがあるからねみたいなことをこう 言った方がっていうか、なんていうの、その対処の僕たちの対処の仕方、
はいはいはいはい、
とても難しいと思うんですけど。
そうですね、うん、やっぱりこう発達障害ってこう自分で例えば気づいてもこう周りの方が例えばその特徴を知らないとどうしてもコミュニケーションとかやり取りのズレとかっていうのがどうしても起きてしまうので、
うん、
やっぱり伝えられた方がいいっていう考え方はあると思います。ただ難しいなって思うのが、うん、発達障害って結構すごくネガティブに捉えてる、まあ、障害の言葉自体はですね、はい、方もいらっしゃって、でそういうのを聞かされてもう自分はどうしたらいいんだとか、うん、あるいはそんな大変なことできないよとか、うん、まあ、ちょっとこうなんでしょうね、うまく伝わらないこともあったりして言い控えちゃうっていうことも今の社会の中では課題になっちゃうかなと思っていますね。
ちなみに私の場合はどうしているかと言いますと、
はい、
家族とマネージャーには ADHD の、うん、まあ、診断が下ってで、で自分はこういうことが苦手であると、
うん、
おそらくそれは脳の特性によるものなので、
うん、
普通頑張ればできるじゃん、普通努力すればできるじゃんって周りから見て不思議なぐらい、
うん、
私にとっては極めて苦手なので、
はい、
ではそれによって仕事とか家庭生活に、うん、支障が起きないように一緒に工夫をしましょうと言って話し合って、で工夫をして事故が起きないようにしてたり、
うん、
という、
うん、
ことをしてます、
うん、
で私は1点これで、発達障害、うん、もう一つね、もう一つの種類これから ご説明いただきますけど、
うん、
この発達障害って言葉が広まって ってちょっと厄介だなって思うのが、うん、その雑誌のリストを見たり、うん、あのウェブのチェック表を見て自分はそうだっていうふうに、うん、まあ、いわば素人判断で自称してしまう人がいるんですね。でしかも発達障害を正しく理解していなくて、なんか天才の証拠って思い込んでたり、うん、なんかあのなんか個性豊かだから、うん、なんか自分はそれが全部それで、うん、あの自分を説明できるんだと思い込んじゃったりして、うんうん、自分多分発達障害なんだよね、だから何々っていうふうに、うんうん、あのとても短絡的に説明してしまう人が割と私の周りにもいて、 それは発達の当事者、発達障害の当事者の方にとっては、まあ、私もそうですけど、うん、偏見とか誤解を広めて、うん、すごくステレオタイプの発達障害 の、うん、あのまあ、素人診断でのイメージを、うん、あの広げることになるので、うん、非常に私それはあのちょっとみんな正確に知ってほしいなと、うん、なんか思います。
裏に天才って言葉が張り付いてるから、ね、
そうなんです。なんか、ね、天才の証拠とか ね、
はい、あの発達障害っていう言葉がメディアとかに出るようになって、やっぱりメディアに出る方って、はい、なんかそういういわゆる天才とかなんか才能があったりなんか活躍してたりする方がやっぱり出やすいんですよね、うん、そもそもで、そういう方の発達障害のイメージが、うん、みんなそうだよねっていうふうに思っちゃうと、うん、あなた発達障害なのになんか得意なこととか才能なこと、うん、才能ないのっていうふうに言われるとまた傷つくわけですよね、うんうん、なのであのぜひあの多くの方にしていただきたいのは、あのメディアとか、まあ、いろんな発達障害の能力っていうふうな評価ではなくって、うん、まあ、そういうデコボコっていうのがですね、うん、あの人それぞれあるんだよっていうことを知ってもらって、まあ、必ずしも全員が才能が、あの社会に認められる才能があるっていうような誤解をしないでいただいてですね、うん、正しく発達障害のことをよく理解していただきたいなとは思っています、う
ん、はい、でね、その困りごとを知るってことが大事なんですが、うん、佐々木さん、この3つ目の、学習障害とか限局性学習症って言われる、うん、これはどんな障害
ですか？はい、そうですね、うん、最近はあの限局性学習症という言い方をしますけども、あの、うん、一般的に馴染みがあるのが LD とか学習障害ですね、うん、あのアメリカとかの例えば芸能人の方だと、うん、割と公害あの、言っている方もいらっしゃいますけれども、うん、例えば文字を読んだりで読んだ上であの書いたりすることが難しかった、うん、あるいは計算が難しいとか、まあ、そういう現れ方をします。なので例えば、まあ、今日も台本がありますけれども、うん、台本って文字が詰まったものになりますので、うん、台本をこう文字を一つ一つこう読んでいくのが大人だけど難しいっていうこともあるのが、まあ、その LD でもありますし、あの子どもでも当然音読をするのが難しいとか、まあ、そういうふうに現れてくることがあります。
これはあの、うん、じゃあ漢字を人の3倍勉強すればいいじゃないかとかね、
はい、
計算を人の10倍ドリルやればいいじゃないかっていう人もいるかもしれないけど、うん、そもそものその脳の働き方の違いなので、それ10倍努力したらできるようになるってものでもないんですよね。
そうですね、本当にあの覚え方が例えば小学校とかで習ってきたあの漢字の覚え方って大体一通りなんですよ。例えば繰り返し書いたりとか同じように書いたりとか、うん、でもそのやり方で合わないから障害っていう風にこうミスマッチが起きているので、うん、やっぱりそういう方には例えばもう書くというのもそうなんですけど、こう覚え方をですね、例えば語呂合わせで覚えたりとか形で覚えたりとか、うん、読めなくても例えば言ってもらって聞いて覚えたりとか、うん、まあ、いろんな方法で本当はやれるべきなんですけれども、うん、あのみんながその方法を知らないので、うん、繰り返し書きなさいっていう風にで書けないから注意をしてしまうということで、うん、余計落ち込んでしまうということもあるんだろうと思います。
こういうことってもう昔全然分かってなかったこと、
そうですよね、
う
ん、
そうですね、あの昔は、うん、あのそれが本当の昔は例えば親の育て方とか、うん、まあ、そういうふうに言われてた時代もあったと思います、うん、で、うん、あの少しずつ発達障害っていう言葉を、うん、例えば診断を受けた方がこういう状況だって、うん、あのご自身のことを含めて発信してくださったり、うん、まあ、科学が進展していろんなこう研究がなされて、まあ、それは生まれつきの脳の特性であるっていうことが少しずつですけれども分かってくるようになって、まあ、あの今こういう状況になっているということだと思います。
なるほど、そうなってくるとそこら辺を勘違いしちゃいけないし、から、まあ、全部の障害を含めてこの障害っていう言い方もなんか当たってるような当たってないような感じが、
はいはい、ね、その人の存在が周りの人にとって障害になるっていうような意味で捉える人っていますよね、障害者のこと、はいはいはい、でも ね、障害の社会モデルって私もね、はい、知ってすごくなるほどと思ったんですけど、うん、その人の持ってる特性と周りの環境がうまく調和していないと、うん、その人にとって、まあ、社会で生きていく上 で、うん、上で自分の特性が障害になってしまうっていう困りごとの問題なんだって捉えると、うんうんうんうん、その人がいると周りが迷惑するからっていう邪魔な存在としての障害者っていう意味とは全く違う言葉なんだなっていう、これ私すごく知って楽になったんです、うん、佐々木さん、そういうあの考え方がもっと広がると、うん、発達障害以外の障害も含めて随分変わりますよね、考え。
あ、そう思いますね。例えばさっき発達障害3つお話ししましたけど、うん、最近障害っていう言葉じゃなくて、うん、症状の症っていうような言い方をするのもあるんですね、うんうん、なんでかっていうと、まあ、それ障害っていう言葉が当事者やご家族の方にネガティブな意味を持ちやすいっていうこともありますし、うん、それはある意味そこに障害があるんじゃなくて、人間に障害があるんじゃなくて、うん、そういう特徴があるんだっていうふうに理解が、まあ、学術的にもされるようになってきています、うん、なのでじゃあそうするとどこに障害があるんだっていう話になるので、うんうんうん、そうするとその方の周りの例えば制度とか仕組みとか構造、人の関わり方も含めて、うん、その方の特徴に合わない環境が、まあ、障害っていうのを生み出すんだろうな。例えば校則とかって分かりやすいですね。学校の校則とかって、うん、なぜかよく分からないで決まってるものもありますけども、うんうん、それで例えば自分のこう特性に合わない人が、まあ、例えば学校で不適応になってしまったりとか、あと LD の話もしましたけども、うん、LD の方大学に入っていくのすごく難しいんですね。
学習障害の
方、はい、そうですね、うん、学習障害の方が入るのが難しいというのは、うん、入試の仕方が読んだり書いたりっていうことを基本にしてるからですね、うん、なのでやっぱりその読んだり書いたりするっていうのが人間の昔からの能力の測り方だったんですけど、うん、本当にそれだけでいいのかっていう社会の考え方自体も変わっていく必要があるんだろうなと感じることがあります。
読んだり書いたりは増えて、でもものすごい記憶のいい人もいるもんね。
そうですね、記憶のいい方もいるし、うん、そうでない方もいるし、うん、というのが発達障害の現れ方かなと思います、
は
い、
最後にこれね、今お聞きになっている方で、うん、まあ、発達障害をお持ちの方、あるいはお身内の方、うん、まあ、それから、まあ、診察を受けてみようかな、ちょっと困ってるなって方もいらっしゃると思います、うん、ぜひ佐々木さんから、はい、その方々に。
そうですね、まあ、その方を含めて周りのすべての方にですけども、やっぱり誰か支えたり相談に乗ってくれる人は必ずいるっていうふうに信じていただきたいと思います、うん、知ってる方の中にいなくても、うん、例えばそこの枠からちょっと出た時にですね、うん、あなたのことを聞いてくれる方もいると思います。なので、うん、障害っていう言葉そこに引っかからずに、人生に諦めずにですね、自分の周りなんか役立つ情報とかないか探したり聞いたり誰かに話したりとか、まあ、そういうことをしてもらって、で言われた方も、まあ、それ自体にネガティブなことを持ちすぎずにですね、うん、その方がどういう気持ちでそう言ってくれたのかっていうことを考えながら、うん、まあ、ここの書籍では紙飛行機で例えてますけども、うん、気持ちを受け取っていただけると、うん、良いんじゃないかなというふうに思っています、
うん、
今ね紙飛行機を叩いましたけど、うん、これ本当にすぐ読める、とっても ね、 ね、いい、はいはい、漫画で、うん、お子さんともご一緒に読めるので、うん、ぜひぜひ改めてご紹介しますね、うん、今日お話を伺いました佐々木銀河さんが編集と解説を担当した本、人はそれを発達障害と名付けました、金子書房から好評発売中です。発達障害の当事者のダックスさんによる、とても可愛らしい、うん、素敵なキャラクターの漫画で、うん、ASD、ADHD、LD と今日お話がありました、まあ、発達障害、うん、そしてそれらを複合的に合わせ持つ人など、それぞれの特性が分かりやすくキャラクターになって描かれています、
はい、
さらにこれ無料でウェブに公開されている、漫画に加えましてですね、うん、発達障害のグレーゾーン、二次障害の漫画、うん、それから当事者さんたちの自己紹介漫画を書籍用に書き下ろしています。これそれが全部この紙の本に一つになってるんですね、
うん、
読者の方が自分の特性を考えるために、周りの人に自分の特性を伝えるために、そして自分の周りにいる人の特性をよりよく理解するために、とっても役に立つ読みやすい一冊ですので、ぜひお読みください。
はい、
今日は佐々木銀河さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。